iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も再生医療の最先端ニュースをお届けします。
トロイさん、今週はどんなテーマに注目していますか？
はい。今週は iPS 細胞やクリスパーといった基盤技術が、実際に患者さんに届く臨床段階へと移行し、確かな成果を見せているという点が大きな特徴です。特に、希少疾患に対する遺伝子治療薬の承認拡大や、パーキンソン病、1型糖尿病といった難治性疾患に対する画期的な細胞治療の進捗に注目しています。
それは素晴らしいですね。具体的な治療法が現実味を帯びてきていると聞くと、とてもワクワクします。
ええ、幹細胞や遺伝子編集技術が、まさに科学的な可能性から、患者への大規模な展開へと移行する重要な転換期を迎えていると言えるでしょう。
なるほど。では詳しく見ていきましょう。まずは心血管疾患の治療に関するニュースですね。細胞外傷法 EVS が有望だというマサチューセッツ総合病院からの発表がありました。 EVS とは具体的にどのようなものでしょうか？
EVS は細胞から放出されるナノサイズの膜結合粒子で、核酸やタンパク質といった生物活性分子を含んでいます。これらが細胞間のコミュニケーションを担い、心血管疾患における炎症や組織損傷の修復など、さまざまな生理的プロセスに関与していることが分かってきました。
なるほど。細胞同士のメッセンジャーのような役割を果たすのですね。それが心血管疾患の治療にどう役立つのでしょうか？
はい。研究者らは、EVS が疾患の早期診断バイオマーカーや治療薬送達システムとして機能する可能性を指摘しています。特に幹細胞由来の EVS はその再生能力や免疫調節特性から心筋梗塞後の心臓修復などに役立つ細胞フリー治療薬としての応用が期待されています。
細胞そのものを移植するのではなく、そのメッセンジャーである EVS を使うことで治療のハードルが下がると期待できるのですね。続いては 3D バイオプリンティング技術に関するニュースです。主要オルガノイドモデル構築と骨組織再生に革新をもたらしているということですが、どのような進歩があったのでしょうか？
はい。3D バイオプリンティングが、複雑な主要微小環境を再現する人主要オルガノイドの構築、そして骨組織再生を促進するスフェロイドの作成に重要な進歩をもたらしています。これにより、個別化されたがん治療薬スクリーニングや骨組織治癒の効率的な加速が可能になるのです。
がん治療薬のスクリーニングにも使えるのですね。主要オルガノイドというのは、本物の腫瘍を模したミニ臓器といったイメージでしょうか？
その通りです。細胞や生体材料、生理活性分子を精密に配置し、体内の腫瘍環境を忠実に再現することで、従来の培養では難しかった薬剤応答の詳細な解析が可能になります。骨組織再生では、幹細胞を遺伝的に操作し、骨の治癒と血管新生を同時に促すスフェロイドを 3D プリントすることに成功しています。
がん治療と骨再生の両面で、より効果的な治療法開発につながる、画期的な技術ですね。希少疾患向けの再生医療と遺伝子治療で、複数の重要な臨床マイルストーンが達成されたというニュースがありました。具体的にどのような疾患で進展があったのですか？
はい。注目すべきは網膜色素変性症を対象とした iPS 細胞由来再生細胞療法です。住友ファーマアメリカがフェーズ1、2A 試験で最初の患者さんへの投与を開始しました。また、小児難聴に対する遺伝子治療も臨床試験段階に進み、デュシェンヌ型筋ジストロフィーでは再帯血由来肝葉系幹細胞治療の試験登録が拡大されています。
失われた視力や聴力の回復、そして筋疾患の治療に光が差しているのですね。これらの治療法は患者さんにとってどのような希望になるのでしょうか？
これらの治療法はそれぞれの疾患の根本原因にアプローチし、従来の対症療法では不可能だった視機能の改善や聴力の回復、疾患の進行遅延を目指しています。特に希少疾患は有効な治療法が不足しているため、今回の進展は患者さんにとって大きな希望となるでしょう。
長年の課題だった希少疾患の治療にいよいよブレイクスルーが訪れようとしているのですね。 エディタスメディスンが好調な第2四半期決算を発表し、株価が急上昇したというニュースも入っています。遺伝子編集のパイプラインに投資家の注目が集まっているようですが、これはどのような背景があるのでしょうか。
はい。エディタスメディスンはクリスパーキャス9やクリスパーキャス 12A といった遺伝子編集技術を駆使し、目の疾患や鎌状赤血球症、高脂血症などの治療薬を開発するバイオテクノロジー企業です。今回の好調な決算は、同社の革新的な遺伝子編集パイプラインに対する投資家の強い信頼を示しています。
遺伝子編集技術が投資家からも高く評価されているということですね。今後の開発状況も気になります。
その通りです。クリスパー技術は、かつて治療不可能とされた多くの疾患の根本原因を修正する画期的な可能性を秘めています。エディタスメディスンは、この最先端技術を臨床応用へと進める先駆者であり、彼らの動向は遺伝子治療業界全体のベンチマークとして注目されています。
遺伝子編集が、単なる研究段階から実際の治療、そして経済的な価値を生み出す段階へと着実に進んでいるのを感じます。バーテックスファーマシューティカルズが1型糖尿病に対する iPS 細胞由来膵頭細胞療法 VX880 の第3章臨床試験を開始したという非常に期待の持てるニュースですね。
はい、この VX880 は画期的な治療法です。これまでの初期臨床試験では、治療を受けた12人の患者さんのうち10人がわずか1年後にはインスリン非依存性を達成し、全員が血糖コントロールの改善と重症低血糖イベントの完全な解消を示しました。
12人中10人がインスリン注射から完全に離脱したというのは本当にすごい成果ですね。1型糖尿病の患者さんにとって大きな福音になりそうです。
まさにその通りです。 VX880 は iPS 細胞から分化誘導された機能的な膵頭細胞を患者さんの肝臓門脈に注入する細胞補充療法で、体内でインスリンを産生することを目指します。ただし、免疫拒絶を防ぐために継続的な免疫抑制療法は必要です。
免疫抑制は必要とはいえ、1型糖尿病の根本治療へ一歩近づく、極めて重要な進展ですね。同じくバーテックスファーマシューティカルズから、遺伝子治療薬キャスジェビーの FDA 適用拡大承認というニュースも入っています。これはどんな内容ですか？
はい。バーテックスファーマシューティカルズの遺伝子治療薬キャスジェビーが、鎌状赤血球症と輸血依存性 β サラセミアの2歳以上の小児患者さんに対する適用拡大承認を米国 FDA から獲得しました。これにより、米国で新たに約5500人の小児患者さんが治療の対象となります。
これは小児患者さんにとっては本当に大きなニュースですね。キャスジェビーの売り上げも急増していると聞きました。
その通りです。キャスジェビーはクリスパーキャス9遺伝子編集技術を用いた自家カーティー細胞療法で、変異した遺伝子を修正し、機能的なヘモグロビン産生を再活性化することで疾患の根本原因にアプローチします。第2四半期には7640万ドルの収益を上げ、前期比 78.1% 増という目覚ましい成長を見せています。
希少疾患に苦しむ幼い患者さんたちに、生涯にわたる治療効果を提供する可能性を秘めた、まさにゲームチェンジャーとなる治療薬ですね。インテリアセラピューティクスからは、遺伝性血管性浮腫治療薬ロンボグランジクルメランの第3章試験で、発作の劇的な減少が報告されていますね。
はい。インテリアセラピューティクスのインビボ遺伝子編集治療薬ロンボグランジクルメランの第3章試験ヘイローが、極めて良好な結果を示しました。月間発作頻度がプラセボと比較して 87% 減少し、さらに 62% の患者さんが6ヶ月間の評価期間中に発作が完全に消失したのです。
62% の患者さんが発作が完全に消失したとは、これは本当に驚くべき効果ですね。インビボ遺伝子編集というのは、体内で直接遺伝子を修正する技術でしたよね。
その通りです。ロンボグランジクルメランはクリスパーキャス9遺伝子編集技術を用いて、遺伝性血管性浮腫の原因遺伝子を体内で直接修正し、発作を予防します。1回投与で持続的な効果を発揮することを目指しており、既存の予防薬とは異なる作用機序で、患者さんの生活の質を劇的に向上させる可能性を秘めています。
これはインビボ遺伝子編集療法が市場に参入する可能性を高める極めて重要なマイルストーンですね。最後に、ブルロックセラピューティクスがパーキンソン病に対する iPS 細胞由来神経細胞療法レムダネプロセルの第3章試験に移行するというニュースです。こちらはどのような成果が見られているのでしょうか。
はい、ブルロックセラピューティクスのベムダネプロセルはパーキンソン病治療薬として第3章試験 XPDIT2 に移行します。これまでのフェーズ1試験の36ヶ月データでは、患者さんのオフ状態運動スコアに臨床的に意味のある改善が見られ、煩わしいジスキネジアがない、良好なオン時間が増加しました。
長期のデータで運動機能の改善が確認されたのですね。特に免疫抑制中止後も移植細胞の生着が確認されたとありますが、これはどういう意味を持つのでしょうか。
これは非常に重要な点です。患者さんの脳に移植されたドーパミン神経前駆体細胞が免疫抑制療法を中止した後も生着し機能し続けていることを PET スキャンデータが裏付けています。難治性の神経疾患に対する iPS 細胞治療の長期的な有効性と安全性を強く示唆する画期的な成果と言えるでしょう。
パーキンソン病患者さんにとって長期にわたる効果が期待できる画期的な治療法がいよいよ現実のものに近づいてきているのですね。
今週は iPS 細胞遺伝子治療 3D バイオプリンティング EVS など多岐にわたる再生医療技術が研究室から臨床、そして商業化へと確実に一歩進んでいる様子が浮き彫りになりました。
特に1型糖尿病やパーキンソン病、鎌状赤血球症といった難治性疾患に対する画期的な治療法が次々と臨床マイルストーンを達成しているのは、患者さんにとって大きな希望だと感じました。
はい、規制当局の迅速な承認や協力体制も、これらの新しい治療法がより早く患者さんに届くための後押しとなっています。今後もこの分野のさらなる進展に注目していきましょう。
はい、トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。